心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、前回、はい、お父さんと娘さんのお話を伺いまして、前編で非常に後半が気になるっていうところなんですけれども、
はい、そうですね、はい、お父さんがこう、あの、いろいろこう会社のいろんなこう、あの、組織改変とかにこう振り回されて、こう、もともとはエンジニアだったのに、なぜか営業と総務をやるようになるという。で、それでこう、いろんな試みをするんだけども、まあ、どうにかこう、体調は保ちながら頑張ってはいらっしゃるんだけど、あんまりこう、なんていうか、楽しいなっていうのとは違う感じで来たという。でも実は、そのいろんな、こう、転職活動であったり、技術者から、こう、そういうふうに営業になったりみたいなことの経験が、実は、お嬢さんの繁栄につながるという、まあ、本当に、本当の話なんですね。素晴らしいですね。
どのような形になっていったんでしょうね。
はい。この前の話で、まあ、お嬢さんの就活が始まりました。で、そのお嬢さんが、どうもなかなか、面接でうまくいかないと。で、紅子さんは今までこう、面接って、まあもう最近はあんまり受けないですよね、もう。
まあそうですね。うん。
でも若い頃はいろんなところにこう、やっぱり面接に行かれたと思うんですけれども、やっぱり事前にシミュレーションとか、どんなことされました？
そうですね。一応そこがどういうところかを調べて、どんな風に自分が行くのがいいのかとかっていう、うん、まあ私の場合だと、ちょっとまた特殊で、会社っていうよりは、オーディションっていう形で、
はいはいはい。
なんですけどもね、とりあえず自分のやりたいことを言いたいことをきちんと言えるような練習とかをするっていうのをしてた。
なるほど。お恥ずかしいことながら、うん、私、就活した経験がないんですね。
あ、そうなんですね。
うん、はい。大体、医者で就活してる人あんまりいないんじゃない
かと。そっかそっか。うん。はい、
大体、どっか就職できちゃうわけですよ。
はい。
なんとなく。
うん。
ご挨拶には行くかもしれませんけど、面接で落とされるという話は聞かないわけですよ。
あ、そうなんですね。
だいたい何人募集ってところに何人来て、まあ、ひょっとしてすごくこう、有名病院であれば、落ちるって場合もあるんでしょうけれども、まあ、大体もう、面接に行くっていうことは、内定してるから面接に行く的な、こう、いろいろ紹介してくださる方がいたりとか、いろんな流れがあったりとか、うん、そういう方が多いですもんね。
ああ、そうなんですね。
うん、本ですから、逆に言うと今の大学生の方たちの就活戦線を見ていると、うん、すごい大変そうだなっていうのと同時に、いや、なんか素敵だなって思いますよね。
素敵だなって。
素敵ですよね。なんでかっていうと、うん、人としての成長としてのすごいチャンスなんだなっていう意味で素敵だなって思うんですよね。
ああ、でも確かにいろいろ私も、落ちたりとかっていうことで、ね、もう本当に、悔しかったりして学ぶこととかありましたからね。
ありますよね。で、なんかその分こう、ぬくぬくとこう、先生と呼ばれる先生家業の人たちは、あんまりその意味で落とされてないから、ひょっとしたら、なんかどっか育ってなかったりもするのかもしれないんですけど、私自身も含めてですね。で、まあ、このお嬢さんは、はい、いわゆるこう、おとなしい子だったんですね。
うん。
努力はする。一生懸命やる。だけど、おとなしい子なんですよ。内向的な。
う
ん、
はい。
そういう人って表現力あんまりないじゃないですか。
ああ、そうですね。なかなか外に出せないっていう。
出せないですよね。
うん。
で、テッドとかやったりしないですよね。自分はこんなことを知っているんだ。だからこんなにことをみんなに伝えたいなんて絶対やんないじゃないですか。
ああ、はい。
やった経験もないし、弁論大会なんか出ないし。
うん。
だから、面接って言っても、大学でちょっといろいろ教わったぐらいで、で、面接に行って、なぜか書類では通るけれども、面接で落ちちゃうわけですよ。
うん。
で、お父さん、ちょっとさ、相談したいんだけどって。うん、どうしたの？いやさ、面接どうもダメなんだよ、私。うまくいかないんだよね。あ、そうなんだ。じゃあどうしようか。 ちょっと対策立てないといけないよね、みたいな話から、対策を立て始めたんです。母と娘、あ、ごめんなさい、父と娘です。
お父さんと、
はい。お嬢さんとですね。で、まあ、彼は、当然お父さんですから、娘さんのことよく知ってるわけですよ。
うん。
で、まず大体どんな風に面接で聞かれて、どんな風に答えたなんてヒアリングをして、で、なるほど、この子はこういう風に答えてると。まあ、ざっくり言えば、模範解答を言ってたんじゃないかと思うんですよね。で、ベニコさん、圧迫面接って受けたことあります？
圧迫面接って何ですか？
わざと答えにくいような質問をされて、相手がどう出るかを見るという面接。
ないです。怖い。
ないですね。
はい。
私もないんですけどね。だけど、圧迫面接っていうのが今結構あるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。
うん。
わざと難しいことを突然言うとかね。例えばそうですね。答えがないような。我が社は何々を大事にしております。あなたは、あなた自身としては何を大切にして生きてきましたか？なんて質問ですよ。で、あるいは、あなたはどんな失敗から立ち直った経験がありますかとか。まあ、うちの娘の場合は、大学受験の時に、あなたはなぜ浪人したかを説明しなさいっていう質問を受けましたね。
そうなんですね。
まさに圧迫面接ですよね。
はい。
その手のことをやっぱり面接で聞かれる場合があるんですよ。
はい。
そうすると、答えらんないんですよ、おとなしい子だから。例えば、なんか足りなかったんだと思いますみたいな、こう、ね。ありがちな答えじゃないですか。努力が足りませんでした、みたいな。
うん。
で、NG になるんですね。
はい。
つまり自分の言葉を持ってないってことになっちゃうんですよ。だから圧迫面接であったとしても、こう、きちんと答えることが大事というよりは、自分の本音をそこで出せるような感じになるかどうかみたいな、そういうとこ見てますよね。
ああ、そうなんですね。
例えば、こう、仕事すれば必ずミスがあるわけで、
はい、
ミスがあった時に、正直に、素直に上に報告するかしないかってことは、上の人間からすればものすごい大事なことじゃないですか。隠蔽されたら、もう問題解決の糸口なくなっちゃいますよね。
そうですね。
だからそういうことを今やっぱり面接で聞くんですよね。だから、そういう圧迫面接であったり、あるいは、やはり本人が何を考えてるのかっていう、こう、自分らしさというか個性ですよね。そこを、こう、どういうふうに出すかっていうところが、すごい大事なんですよね。で、そのお父さんはですね。
はい。
エンジニアで計算式とかそんなのやってた人が、こう、営業になっちゃって、すっごい苦労したんですけれども、でも、逆に言うと、全く違う技術の分野から営業のところに行ったので、一からやんなきゃいけなかったと。ということは、営業の基本とは何かっていうところを自分で考えなきゃいけなくなったんですね。
はい。
で、その営業っていうのもまあ私もあまりやったことない分野の一つになるんですけれども、一番大事なことは、例えば何か A という商品を売りたかったら、A という商品の説明をするっていうことでは営業にならないわけですよね。お客さんが聞きたいと思っている A の商品の説明をすることが大事なわけですよね。
そうですね。
だから A の商品について事細かい説明をするっていうのは NG ですよね。それと同じように面接でいろいろ聞かれたことに関して全部喋ろうとしてたわけです。優等生だから。
はい。
そこはあなた間違ってるよと。そうじゃなくって、ポイントをつかんで、あなたにとって大事だと思う部分を、できれば的確に相手に分かるように、相手がどんなこと聞きたいかって思ってることかを考えながら答えた方がいいよっていうアドバイスしたわけですよ。
お父さん素敵ですね。
的確ですよね。
うん、
あなたは全部喋るから、だから相手の人は話聞いてくれなくなるんだよ。そうか。それで、まあ、そんなような、こう、やりとりをしながら、ロールプレイするってことを、お父さん思いついたわけですよね。
おう、はい。
ロールプレイしようと。
うん。
じゃあ、自分が面接官になるから、あなたが答えてって言いかけたわけですよ。
うん。
お父さんらしいですよね。
はい。
総務だから実際面接もしてるわけですよ。
うん。
今はね。 そこでふと考えたわけです。あ、何にもなんないな、これって。同じことを繰り返して、まあ、やってしまうと。要するに、お父さんは面接官、お子さんは、お嬢さんは、その、面接に来る人ってやったら、現実と何も変わらないじゃないですか。
うん。
で、そこでお父さんがですね、発想の転換をして、そうだと。自分が面接に来る人をやるから、あなた面接官やってみてって。お嬢さんに面接官の役をやらせたんですよ。
うん。
すごいでしょ？
そうですね。
で、どういうふうに答えるかっていう、じゃあ、あなたの答え方やってみるねとか。
うん。
で、多分こっちの方がよく見えるっていう答え方やってみるねって言って、で、お嬢さんがお父さんに質問をして、面接官として。
はい。
で、お父さんが、面接受ける人になってやってって。それやったんですよ。そこで目が開いたそうです。お嬢さんの。
素晴らしいお父さんの考え。
すごいですよね。
うん、
そうかと。そういうことだったかっていうのを、自分が面接官の役をやることで、お嬢さん、ピンと来たんですね。
はい。
そっからです、快進撃は。もうなんか目の色が変わったって言ってましたね。要は、そうやってこう、うん、ご自身が、技術畑だから影響に行くっていうことで学んだことであったり、
うん、
あと転職活動をしながら、実際にいろいろ面接受けてこられたわけじゃないですか。
はい。
で、あと、そういうこう、いろんな、紹介する会社の人と話をしたりとか、うん、結構いろんなことをやってこられたので、
うん、
最近の面接っていうことに何が大事かっていうことを、もうお父様なりにノウハウを、転職辞めたんだけど、ノウハウだけは身につけてしまってたんですね。
すごい。
だから、まあ、ある意味お嬢さんの性格とかお嬢さんの性質ってこと、一番よく理解してて、で、一番お嬢さんを応援してくれる人が、最高のコーチになって面接指導したってことなんですよ。あれ、すごくないですか？
そうですね。
揺るぎないですよね。
うん。
それでも、まあ、快進撃が続いてですね。あれよ、あれよという間に、内定取っちゃうんですよ。
素晴らしい。
二次面接、三次面接、四次面接って言ってですね、それで決まっちゃったんですね。もう万歳ですよね。
うん。それって、お父さんにもすごく、こう、プラスになった出来事ですね、本当に。
もうめちゃくちゃですよね。うん、だって、もう結局、こう、財産って、まあ、お金の財産っていうのもあると思うんですけれども、まさに知的財産ですよね。
はい。
うん、それを、こう、お嬢さんが人生の一番危機の状態に、お父さんが助けられるって、すごいチームプレーですよね。
そうですね。
ね、で、それ、そういうことをやっている父と娘を見守るお母さんの存在みたいなね。
うんうん、
なんかもう、その話聞いただけで、どれだけ仲のいい素敵な家族なんだって感じでしょ？
はい。
ね、で、それで、こう、お父さんがなんか、たまたま Facebook を見かけたら、なんか、みんなでキャンプに行ってて楽しんでますみたいなの見ても、もう本当嬉しいですよね。ああ、もう、ご自分の苦労っていうものを反転させて、お嬢さんの利益に本当につなげることができたって、なんて素晴らしいことだろうって思いましたよね。
そうですね。そのお父さんに、こう、相談できた娘さんも、ね、そこもすごいですし。
ええ、
うん。いや、私たちも、お話の仕事をしていく中で、やっぱり、あれもこれも喋りたいことっていっぱい出てくるんですけど、捨てる勇気が大事って言われるんですよ。
そうですよね。本当そうですよね。どこを喋ってどこは喋らないかとかね。本当大事ですよね。
そうですよね。それを、
見習わなきゃなっていうふうに思ってるんですけどね。
私もまだまだ学ばなきゃと。でもその親子の関係っていうか、そういうやり方ねっていうのって本当、いい方法だなって思った方いっぱいいるんじゃないかと思います。
ですよね。
うん、
そういうわけで、こう、ありきたりのことをしなかったっていう、その、ロールリバースというか、
はい、
お父さんが面接に来る人やっちゃったっていう、その設定もすごいなって思うんですけど、
うんうん、
いずれにしてもこう、やっぱりお父さんの応援してくれる気持ちっていうのが、彼女はすごくありがたかったと思うし、ね、なんかこう、家族のすごくいい1ページを見てる感じなんですけど、さらに、 さっき一番最初にあの前編でお話ししたんですけど、
はい、
このお父さんは大学生の時にご自分のお父さんを自死で亡くされたわけですよね。
はい、
うん、ある日突然お父さんがいなくなってしまって、うん、まあ、もうあの遠くの大学に行っていたからいろんな詳細に関してはわからなかったんだけども、でもその後からやっぱりいろんなことがあってご家族がもう元に戻らなかったってことがあったと。
はい、
だけど、お嬢さんが大学生で就活をするときに、その一番こう難しい局面を支えてコーチングできて成功につなげた。つまり、全部彼はお父さんにやっていただけなかったことを全部彼はやって達成して成功したっていう。
素晴らしい。
本当の意味でお父さん超えちゃったっていう。
そうですね。いや、どんな経験も本当に無駄じゃないですね。
そうなんですよね。だから、やっぱりこう、じゃあマイナスな経験がなければ、こうならなかったかって言われたら、うん、やっぱ彼の場合は、もし幸福なエンジニアで、
うん、
鬱にもならず、
はい、
転職活動もせず、なんか不遇であるとかってそういうことも言わなかったら、多分身につけなかったスキルがいっぱいあったわけですよ。
うん、そうですね。
今最近リスキリングとかってよく言うじゃないですか。
はい。
なんかこうね、今までやってたことはちょっとまとめておいて新しいこと学びましょうみたいな、まさにそれをやっちゃったわけですよね。やりたくてやったわけじゃないんですけど。
はい。
でもそしたらそれが活かせる場っていうのはやっぱりやってくるんだなっていう。なんかやっぱりこう、どんな経験も無駄にならないとか言うけど、本当にどんな経験も無駄にならないんだなっていう話を聞くと、なんかこちらもこう、ああ、いい話聞いたなって思いますよね。
そうですね。だから今、なんかこれやってることなんだかなと思っていても、きっとなんだかなが何かにつながっていくことがあるんだろうなって思えばいいですかね。
そんなですね。
うん。
だからもう、なんか、今でやってることが無意味なんじゃないかって、うん、ね、バカみたいな繰り返しじゃないかって思ったりしますよね。
はい。
うん、でも実はそのバカみたいな繰り返しが価値があったりする場合って、あるっていう話ですよね。
ねえ。いや、なんか、ちょっと勇気をもらいました。このお話。
はい。
ありがとうございます。はい、また、方のお話なんかも楽しみにしていますね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。